天のお父様、皆をあがめます兄弟の魂が今あなたと共にあり、あなたに初めてこうして顔と顔と合わせてお会いをする幸いに兄弟が預かられていることを覚えて、主よあなたを賛美し感謝を申し上げます。しかしこの地上にあって、私たち今も兄弟がいつも座られていた席や兄弟の笑顔やまた兄弟の優しさを思い出すにつれて、神様、地上にあっては私たちにしばらくの間悲しみがありますが、どうぞ主よ私たちを慰めてくださるように祈ります。聖霊よ、私たちの心の内に強く働いてくださり、弱っている者に力を与えてくださることをお祈りいたします。また私たちの内なるすべての者があなたを賛美し、また私たちの内にあなたの御言葉を受け取らせてくださいますように、感謝を持ってイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。おはようございます。今日私たちに与えられている聖書の御言葉、開かれている聖書の箇所は使徒の働きの26章であります。その13節からお読みいただきましたが、これはパウロが自分がどのようにして救われたかっていう、いわゆる救いの証を語っているところです。以前もお伝えしましたけれども、使徒の働きの中に3回このパウロの救いの証が出てまいります。その3回目の証がこの26章です。総督の前での裁判の話を前回はいたしました。そしてこれが次の総督であるフェストの前で行われると、そうしますとパウロは、私はカイザルに上訴しますという、これね、当時の地中海世界の、ローマ帝国の影響のある世界での決め台詞だと。でそれを言うと、もう次のステップに裁判が進んでいく。それをパウロはそのセリフを口にするわけであります。私はカイザルに上訴しますと言って宣言をする。でパウロはそれでローマに送られることになりました。総督フェストにその表敬訪問をしたこのアグリッパ王という王様の前で、でもその前に取り調べをしましょうということで、パウロが呼び出されて、そしてアグリッパ王の前で、総督フェストとアグリッパ王の前でそうした取り調べの時が持たれたわけであります。その中でパウロが話したことは、自分は救われたという証でした。それも復活のキリストによって救われたという証をしたのであります。そしてこの26章の彼の証は救いの証だけではなくて、なんと献身の証もここに含まれているのであります。クリスチャンが嫌いで、教会が嫌いで、ダマスコという、今のダマスカスですが、そのシリアのダマスカスへ向かう道、クリスチャンを迫害するために旅を続けていたパウロ、当時の名前はサウロでありました。とにかくクリスチャンが嫌いで、パウロはもちろんクリスチャンになることなど考えられなかったのはもちろん、クリスチャンがこの世界に一人でもいることが許せなかったという怒りを感じて、迫害の熱意に燃えていたのであります。エルサレムでクリスチャンたちに迫害をし、そして帰郷を迫ります。信仰を捨てろ、信仰を捨てろと迫るのであります。そして大祭司から権限をもらってダマスコへと向かっていた。教会ではダマスコ途上と呼びますが、そのダマスコ途上の経験をいたします。正午、このシリアの中東の真昼の太陽よりも明るい光がパウロを照らしてしまう。神の栄光がパウロを照らして、パウロはそこに倒れるのであります。パウロが、その当時のサウロですが、そのサウロが倒れる前にやっていたこと、彼は怒りながら神の教会の悪口を言い、攻撃を加えていた。 サウロは人間に対してやっていたんだと思っていたことであります。人間と牧師と組織に対して攻撃を加えていたのだとサウロは思っていた。しかしイエス様がおっしゃったことは、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかとサウロに声をかけたのであります。教会への攻撃は、すなわちキリストへの攻撃であるのにと主は声をかけになった。光を当てられて一時的に目が見えなくなっているこのパウロは地面へと倒れます。そしてそれが教会を蹴ったからだということが深く彼に示されていく。イエス様はおっしゃる、トゲのついた棒を蹴ることはあなたにとって痛いことだと主はパウロにお教えになったのであります。牛がその後ろ足で攻撃をする、歯で噛めませんから足で蹴る、それも前足では蹴れませんから後ろ足を使う。その後ろ足で蹴る牛に対して釘のついた棒で牛をしつけたことが当時の文化であることが書物に記されています。仕事のためにそこに存在している牛のすべきことは仕事をすることがあって、怠けることではない、止まって座ることではない。座っているならばトゲのついた棒を受けるのであります。そして仕事をしないで受ける棒を嫌って蹴れば、その足は傷つき、より痛みが増す。それがパウロに当てはまっていくのであります。パウロは教会を迫害してクリスチャンを殺害してクリスチャンを減らすことをしようと思っていたけれども、彼のなすべきことは教会を愛し、そしてクリスチャンを増やしていくこと、伝道していくことが彼の与えられていた正しい歩みだったのであります。しかし彼はそれを嫌って教会を迫害した。ければより痛みが増す。なぜなら彼が教会だと思って蹴っていたのは生ける神イエス・キリストだったからであります。それでイエス様はパウロに教えてくださった、教会への迫害をしてきたあなたは実はトゲのついた棒を蹴っていたのだと。痛いだろうと、自分をそんなふうにして傷つけてはならないと主は愛を持ってパウロを諌められるのであります。パウロは聞きます。主語、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました、私はあなたが迫害しているイエスであると。イエス様がこのパウロの前に、目の見えなくなっているパウロの前に立たれて、そして物事の真実を告げ、あなたが迫害しているイエスであると、あなたが蹴っているのは私だと、それはトゲのついた棒を蹴ることであなたにとって痛いことだと、自分を傷つけてはならないと声をかけていくのであります。その後主がおっしゃったのは、起き上がって自分の足で立ちなさいという御言葉でした。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのうち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためであると記されています。今日私たちに主が語っておられる御言葉は、起き上がって、そして自分の足で立ちなさいという御言葉であります。 キリストはおっしゃるのであります。ここの御言葉は自分の足でと訳されていますが、あなたの足でという意味の言葉です。起き上がって君の足で立てと主は私たちにおっしゃるのであります。しかしその足はキリストを蹴った足であります。しかしその足はクリスチャンを蹴った足であります。そしてその足はキリスト者を迫害し減らすために遠くへと歩いていったその足であります。こんな足はもうない方がいいと私たちは思うのですが、しかし主がおっしゃることはその足で立てとおっしゃるのであります。私たちは悔い改めということを聞くときに、ごめんなさいごめんなさいという事柄ばかりが頭の中に浮かぶことがあります。でも主が求めておられる悔い改めは変化です。心の変化であり、そしてごめんなさいは悔いですね。でも悔いて改めることを主は望んでおられる。あなたはキリストを蹴った、トゲのついた棒を蹴った、人を蹴り、クリスチャンを蹴り、隣人を蹴り、敵を蹴った。しかしそのような足の使い方はこれでおしまいだと主はここでパウロに語っておられるのであります。君の足を別の事柄に使いなさいと主はここにパウロを召しておられる。それが救いということであります。それが悔い改めということであります。それが私たちの新しく生きる命の新鮮の中を歩くということはそういうことであります。マタイはかつて主税人としてペンを使い、筆を使ってリストを作り、エクセルの表のようにして彼がどれだけの金額を人々から集め、そして自分の懐に入れたかを書き記していった。イエス様はその姿を見てマタイに、私についてきなさいとおっしゃった。マタイはそのペンを折ったのでしょうか。その用紙を破り捨てて火につけ火をつけて燃やしてなくしてしまったのでしょうか。彼には新しい飯が与えられ、新しい人生が与えられたのであります。彼がそのペンを使って、その紙を使って始めたことはマタイの福音書を書き始めることでありました。パウロの足は遠くダマスコへと歩き続けていった。クリスチャンを蹴り、クリスチャンを減らすためだと。しかしイエス様はそこにあって現れてくださり、あなたに命の新鮮な意味を与えると、あなたの足は以前のようにして使うものではないと、さあ起き上がって自分の足で立ちなさいと、私はあなたを遠く異邦人の地へと使わすと、あなたの足を使うと、あなたの足を尊い目的のために使うと、あなたの足を新しい目的のために使うと主は声をかけてくださっているのであります。私たちもそうです。パウロのように巨大な働きではないのかもしれない、あるいはパウロのようにお巨大な働きなのかもしれない。しかしながら私たちにはクリスチャンになる前得意であった事柄や、クリスチャンになる前持っていた事柄が、主がそれを一度水の中で殺して新しい目的へと変えてあげると声をかけてくださって、私たちは立ち上がっていくのであります。ある方の持っていたような激しい気性や性格は水の中に死に、そしてそれはまるでパウロのように福音の現実に生き、福音を述べ伝えるために必要な情熱へと変えられていくことでありましょう。以前の臆病さは水の中に死に、それはあなたのおおらかさとして、優しさとして、親切として人々の前に光り輝いていくのであります。あなたにも足がある、 主はあなたにおっしゃるのであります。起き上がって自分の足で立ちなさいと。私はあなたを奉仕者として証人として任命をするつもりだとおっしゃるのであります。私たちは思います。立てと言われても誰かが立ち上がらせてくれたらそんな働きができるような気がすると。誰かが墨をつけてお墨付けをくれたら、誰かがこの人はいいよって言ってくれたら、誰かが背中を押してくれたらと私たちは思いますよ。主は起き上がって自分の足で立ちなさいと声をかけておられるのであります。ここの教会の人ではなく、もう何年も何年も前の話ですが、ある方が自分の中で誰と結婚してどこの教会で奉仕をしたいということを自分で決めておられた方がいて、それでも神が定めたという何か証拠が欲しかったんだと思うんです。私のところに来てくださって、先生この教会に行け、この人と結婚せよと一言言ってくださいとおっしゃった。私よく覚えてる、自分が何をしたかよく覚えてます。私は返事をしませんでした。できなかった。人が召すのではなくて、主が自分の足で立ちなさいとおっしゃるその御声を聞いて人は立ち上がるのであります。もちろんすべきことを人から与えられることがあります。もちろん立ち上がるかどうかを、その使命について、立ち上がった後、神様が立ち上がらせてくださった後、人がこれをしなさいあれをしなさいとおっしゃってくださって、それをなすことはあります。しかしあなたが立つかどうかは人が決めて立ち上がらさることではないのであります。いつもお話をしています。私に洗礼を授けてくださった牧師はことあるたびにこうおっしゃって教えてくださいました。人を頼って人によっかかると人は動くよって。人に立ち上がらせてくれ、あなたの足で立ち上がらせてくれと言って人を頼ると、兄弟姉妹人は動くよ。よっかかったつもりでいても、もう支えられているつもりでいても、パウロはもう一度倒れてしまう。自分の足で立たなければと主は語っておられるのであります。私にはそんな力がないという方々がほとんどでしょう。私もそうです。しかしあなたには支えとなってくださる、岩なるイエス・キリストがいるのであります。この岩は昨日も今日もいつまでも変わることがありません。神の賜物と証明とは変わることがないのであります。イザヤ書の26章には、いつまでも主に信頼せよ、ヤハ主は常しえの岩って書かれているんです。この岩なるイエスに怒り下ろせば流されることはないのであります。あなたはキリストのために何かをしようとしている。人に命ぜられるようにして始まる奉仕ももちろんあります。進められてこれはどうかと言って始まる奉仕もあります。しかしそうした事柄のすべてのその背後、奥深くに実はあなたを召しておられるキリストの声があるのであります。その声は、私はあなたが迫害しているイエスである、起き上がって自分の足で立ちなさいとおっしゃってくださるキリストの声があるのであります。座り込んでしまい、寝込んでしまって、何かを主のためにすることができないと思っている君の足で立てと主はおっしゃる。 悲しみが心にあって寂しさがあって立ち上がることができないと思っている君、君の足で立てと主はおっしゃるのであります。君の足の裏が異邦人の血を踏むんだと主はおっしゃるのであります。君の足の裏が東京に行くんだとおっしゃるのであります。君の足の裏がアメリカに行くんだとおっしゃるのであります。君の足の裏が中国の奥地を踏むのだとおっしゃるのであります。君の足の裏がその会社の職場へと向かっていくのだと、異邦人のただ中へと、そのど真ん中へと歩いていくのだと主はおっしゃるのであります。起き上がって自分の足で立ちなさいと主は声をかけておられるのであります。それはあなたを奉仕者に任命するからと。他の誰もがあなたのことをそうではないと言っても、世界中のすべてがあなたのことを嫌っても、私一人でもあなたを任命すると主はおっしゃる。証人に任命すると主はおっしゃるのであります。そこで私たちは思います。何をさせられるんでしょうかと思うのであります。何についての任命ですか、何の奉仕をするんですかと。16節、私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。これから後にあなたに現れて示そうとする事柄があると主はおっしゃっておられるのであります。私たちは思います。キリストの語りかけはこれっきりだと、こういった心の内に主が声なき声を持って、またかすかな細き声を持って御言葉で臨在を表してくれるのはこれっきりだと思いやすい。しかし主の方はそうではない。主の方はこれから先、後私はあなたに現れて示そうとする事柄がある、それを待てと主はおっしゃるのであります。むしろこれが始まりで、これからどんどん主の語りかけが聞こえてくるとおっしゃっておられるのであります。3回証ししたって言ったでしょ。その2回目の22章のパウロの証しでは、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられる、ここじゃない、このあと主に忠実に従って進んでいったら、その決められた場所、そこに着いたら主がお語りになると教えてくださっている事柄があるのであります。今主が語っておられるのは、何よりもまずあなたを立ち上がらせようとしておられるのであります。そして新しい歩みへと任命しようとしておられるのであります。新鮮な歩みです。新鮮な働きです。持っているペンは同じなんだ、使うパソコンも一緒だろう、履いている靴だって変わりがない。でも今までこの靴で同じところに行くんだけれども、同じダマスコに入っていくんだけれども、しかしながら靴は同じでも場所は同じでも、もはや目的が違うという、その新鮮な歩みの中を私たちは歩ませていただいているのであります。クリスチャンの歩みは主の召しに従ってまず立ち上がること、そして主の御言葉を、後に現れる主の御言葉を待つことなのであります。何をするのか、なぜするのかは、詳細はすぐには与えてもらえないことが多いと思います。私たちは思います。何をしますか、いつまでですか、私は何歳で死にますか、それが分かったら、その教えてくれたことを私風にアレンジして、フルタテイストで、フルタフレーバーで、私フレーバーでって、それで私やっていきますからって教えてくださいって、私たちは問いやすい。でもそれはクリスチャンの歩みとは少し違うのであります。そもそも多分詳細を聞いたらいかないことが多いのではないでしょうか。先のことすべて聞かされていけないと思います。主は分からずとも 信じた者に分からせてくださる。もう一回言いますね。主は分からずとも信じた者に後で分からせてくださるのであります。主は分からずとも立ち上がった者になすべきことを語ってくださるのであります。それはまるでユニフォームを着る選手のようであります。いや、ユニフォームはいいけど試合にまず出してくださいと。で、試合に出れるんだなって分かったら私信じてユニフォームを着ますからっていうのが選手の仕事ではないです。選手は言われたらユニフォームを着るのであります。そして着れば着たものとして役立ててくださる。それは監督であります。信仰を持って、信仰とユニフォームを着て立ち上がれば主はあなたを役立ててくださる。17節、私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わすとおっしゃっておられる。これがパウロに与えられた生きる目的であります。なんだかでもおかしな文章だって思いません？私はこれ読ませていただきながら変な文章だなと思いました。異邦人とユダヤ人の中から救い出して彼らに使わすって、異邦人とユダヤ人そのまま行けばいいじゃないですかって。一回そんないちいち取り上げなくてもって、一回そんな遠回りしなくてもって、私たちは私を見ながら、ユダヤ人と異邦人の力一回取り出してまた彼らに使わすと、一回取り上げられるのかって思ったわけであります。でもノンクリスチャンのまま主の使命は果たせないことであります。一度救い出されて、それからもう一度同じところに使わされていく、それが新しい使命を持った者の生き方であります。その人生を一度主にお捧げをし、私の人生の主となってくださいと。今まで私が主人公でありましたと、いろんなことをいろいろ私やってきましたけど、主よ、あなたが私の人生のハンドルを握ってくださいと。この私の人生、今まで馬のように御してきましたけれども、私の手に負えませんと。主よ、私の手綱を握ってくださいと。救い出された者に主が送り出してくださる新しい新鮮な歩みがあるのであります。それから私たちはクリスチャンとしての使命をその目的のために受けて派遣されることができるのであります。一度キリストのもとに集まることであります。それなしにキリストからの派遣はありません。キリストの使者となりたかったらキリストのものとなることであります。今日招きを示され、全然示されてないんですけど、でも思うことはこうです。キリストを信じて主とお受け入れをするその魂を主は守り、新しい歩みへと使わせてくださるのであります。18節、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためであると書かれています。パウロはこの後彼自身の足で立ち上がります。そして主に仕えます。その結果何が起きたか、パウロは私たちに与えられている新約聖書のほとんどを書き記すことになります。その聖書が私たちに今日も語っていますし、今も語り続けています。祈祷会ではパウロ書簡をずっとやっています。それも一節ずつ読んでいく、そのような中にあって本当に私たちの目を開いてくれています。物事の世界がファンタジー一色でいっぱいになっていて、人間の作り上げたその人工的な世界でいっぱいになっているところで、私たちの目を大きく開き、 何が真理であるかをパウロ書簡は教えてくれているのであります。
御言葉が開かれていきます。御言葉
打ち開くれば光を放ちて愚かなるものを里からしむと、
見えていないものに本当の事柄はこうなんだと、目を閉じて泣く者に、
しかしキリスト者に用意されている栄光の大きさはこうなんだと、
神はパウロ書簡を通して私たちの目を開いてくださっているのであります。
18節の御言葉は21世紀も成就しています。この教会にも成就しているのであります。そして神はパウロを用いて暗闇から光へ、サタンの支配から神へと立ち返らせてくれると、
パウロを召しておられるのであります。
この御言葉は
クリスチャン私たちにも当てはまります。あなたが
自分の足で立つならば、お父さんの足、お母さんの足、おばあちゃんの信仰で立つのではなくて、あなたのことを本当に愛して、世界のもといが始まる前からあなたをキリストイエスにあって選んでおられた、その神のご愛をあなたがご自分で知り、そしてキリストのご愛に、そして恵みに、そしてその恵みの声に聞いて立って歩むのであれば、あなたを通して人々は暗闇から光へと導き出されていきます。それはサタンの支配とイエス様ご自身が教えてくれました。人々はサタンの支配下にあるのだということがここで分かります。その支配から神へと立ち返らせる素晴らしい豊かな命の働きがあなたを通してなされるのだと、パウロを通して神様は私たちに教えてくれているのであります。私これを読み味わいながら、私についてきなさい、私はあなたを人間を取る漁師にしてあげようといった御言葉を思い出していました。私もそうやって人間を取る漁師にしてあげようと言われたその人々によって私も救われました。そして神様はあなたを変えて、あなたを人間を取る漁師にしてあげるとおっしゃっておられるのであります。あなたを通して人々が救われていきます。でも私ここを読みながら分かったことは、どこからその魚のある人が取り上げられるのか、それは住み慣れ親しんだ海であります。しかしその住み慣れ親しんだ海は暗闇であり、サタンの支配下なのであります。そこからあなたは人を取る漁師へと変えられているのである。その魚はこの世界が人生のすべてだと思っていたところから引き出されるのであります。暗闇がすべてだと思っていたところから救い出されるのであります。サタンの支配下でサタンの奴隷になっていたところから神の子としていただくのであります。そしてその神の子は罪の許しを得るだけではなく、神の子供として天国を継ぐ相続人にしていただけるのであります。キリストはあなたを立ち上がらせようとしておられます。誰の足で立っているつもりなんだと、いつまでその人の足で立つんだと、あなたにはあなたのミニストリーがあって、あなたにはあなたにしかできない伝道がある、あなたにはあなたにしか語れない言葉があって、暗闇の中でその一言を待っている人がいると、もうこれが全てで、この暗闇が全てでおしまいだと思っている人、あなたはその方々に語るべき言葉が、語れる言葉があるのであります。あなた方は世界の光です。
山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。かえって食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。そのように人々があなた方の良い行いを見てあなた方の父である神を崇めるようにしなさいと主はおっしゃっておられる。マスの下に隠れないで食台の上に自分の足で立ちなさいとお祈りをいたします。神様、私たちのために私たちの信仰の先輩たちが自分の足で立ち、神の怒りから神の許しへと私たちを引き出してくださいました。おう主よ、今日この御言葉を聞きながら、今私たちも立つように主が召しておられることを聞いています。主よ、どうぞ私たちを自分の足で立ち上がらせてくださり、あなたの示してくださるその働きをなすことができるように導いてください。願くは私たちの働きが語る言葉が人々を救いに導いていくことができますようにと祈りますが、それにとどまらず神様、私たちの掃除機をかけたあの階段が人々を救いに導くようにと、私たちが書いた御言葉の聖書の箇所が人々を救いに導きますようにと、私たちが配ったあの聖書が人を救いに導きますようにと、私たちが暗闇の中で表すキリストの明るさと微笑みが、そして喜びが愛が平安が人々を救いに導きますようにと、何もできなくても何もできない日にも私たちを通して現れているキリストの光が人々を救いに導きますようにと祈ります。神様、どうぞ私たちを自分の足で立たせてください。イエス・キリストの御名を通してお願いをいたします。アーメン。